名張市議会だより、ナンバー101、令和3年8月、発行、名張市議会。市議会の動きをコンパクトにまとめてお伝えします。今号は、6月の定例会をクローズアップ。生理の貧困に関する要望書を提出。継続した支援を求めて、新型コロナウイルス感染症拡大の影響を背景に、経済的な理由で生理用品が買えない生理の貧困問題が報道され表面化しました。また、複雑な家庭環境により生理用品を買ってもらえない子どもたちがいることも明らかになりました。この問題に対応するため、女性議員5人が、生理の貧困をなくそう女性議員の会を立ち上げ、社会福祉協議会や小中学校の養護教諭へのヒアリングを行うなど、検討を重ね、6月25日に市教育委員会と社会福祉協議会に対して、生理の貧困に関する要望書を提出しました。また、同日、女性議員の取り組みにご賛同いただいた1団体、市内の事業所3社から社会福祉協議会に寄付がありました。市長からは早期に対応していきたいとの回答をいただき、7月7日から寄付による生理用品が小中学校へ配布され、また市内15カ所の町の保健室や市役所などでの無料配布が始まりました。市議会としましても、支援が継続していくよう広報活動にも取り組んでいきます。要望事項。1、市役所、町の保健室等で必要とする人に生理用品の無償配布を行うこと。2、災害備蓄品の生理用品の更新を有効に活用すること。3、学校の保健室等に生理用品を配備するとともに、生理についての教育をさらに進めていくこと。4、生理への理解を深めるための広報活動を行うこと。5、これらを達成するために関係団体と連携し、継続的に支援する仕組みを構築すること。写真1枚あります。亀井市長他2名に、女性議員5名が要望書を提出する様子。写真終わり。令和3年6月定例会、12議案を可決・承認。6月定例会、第398回を、6月10日開会、6月28日閉会の19日間の日程で行いました。提出された議案は、条例制定1件、条例改正3件、令和3年度一般会計特別会計の補正予算5件、専決処分に係る報告3件です。これらの12議案を本会議、常任委員会で審議し、原案の通りすべて可決・承認しました。3日間の一般質問では9議員が登壇し、市政全般にわたる質問を行いました。議会ペディア。専決処分とは、議会が議決または決定すべき案件について、議会を召集する時間的な余裕がないとき、市長が代わって意思決定することです。専決処分をしたときは、次の議会に報告して承認を求めます。補正予算。一般会計で3億3607万円の増額補正を行い、増額後の令和3年度一般会計予算総額は282億3907万円となりました。主な事業費では、投資的経費として調整池改修事業に750万円、一般計上経費として重層的支援体制整備事業に2億4351万円、子育て世帯生活支援特別給付金給付事業に 7622万円などです。また、東山墓苑造成事業特別会計では、440万円の増額、国民健康保険特別会計では200万円の増額、介護保険特別会計では1億1234万円の減額となりました。Q&A、議員の質問と市長などの答弁をご紹介します。一部抜粋。掲載内容は議員から提出された原文を尊重して編集しています。インターネット録画配信第398回定例会の再生リスト QR コードが掲載されています。一般質問、学校教育、新風会長岡忠議員、質問、デジタル社会の影響、ギガスクール構想によりタブレットが全児童生徒に配布された、学校生活や授業はどのように変わったのか、また児童生徒と先生への影響はどうか、タブレットやスマホは使い方次第では子どもたちに悪い影響を与える可能性がある、使用についての指導を問う、答え、注視していく。タブレットの活用はスムーズに進められている。子どもたちの学習の様子からは大きな負担は見受けられないが、先生は資料作成などで時間的な負担が増しているので、解決に向け取り組む。スマホが子どもたちに与える悪い影響は承知しており、今後も注視していく。また、保護者と共に正しい使い方を指導する。向井派、三原淳子議員。質問。学校の施設整備を。子どもたちの健全な成長と豊かな学びを保障するために、学校施設整備は重要だ。遅れている中学校給食の実施と、老朽化が進む学校でのトイレの改修や洋式化は急務だ。2017年に策定された学校施設整備の方向性では、空調整備後直ちに中学校給食の施設整備に着手し、その後、トイレの洋式化を施設改修と合わせて計画するとされているので、早期の着工を求める。答え、整備計画を策定する、トイレの環境整備を含めた学校施設の長寿命化計画を2020年度までに策定するとしていたが、ギガスクール構想を前倒しで実施したため遅れている。財政状況も勘案しながら、確実に実施できるよう早期に計画を策定する。まちづくり、消防、清風クラブ坂本直次議員。質問、歩いて暮らせる町。高齢者が車に頼らず歩いていける距離内で、日常的な買い物などのできる町を作ることが必要と考える。歩いて暮らせる町づくりの推進について、これまでの取り組みと今後の進め方を問う。答え、町づくりを強化。現在、ベンチの町なばり計画を検討している。ベンチの設置により、高齢者などの外出促進や、それによる健康の向上、ひいては町の活性化につながるものと期待している。高齢になると、本市では車がないと生活しにくいことを理由に転出される人が多いが、なばりに住み続けていただきたい。そのためのまちづくりをより強化していかなければならない。新風会、雪松幸太郎議員。質問、人口減少対応策は。本市の人口動態は、社会減や自然減により、昨年比で795人減少している。一方、過去5年間で、142世帯346人が本市に移住してきており、県下トップクラスである。市の総合戦略における 人口減少対応策を問う。答え、地方創生の取り組み加速。人口減少が今後も続くことや、15歳から29歳までの若者世代の転出が依然多い状況など、課題も多く残っている。対応策として、地域を支える大きな役割を果たす、関係人口の創出・拡大の取り組みを進める。関係人口とは、移住した定住人口でもなく、観光に来た交流人口でもない、地域や地域の人々と多様に関わる人々のこと。地方回帰やテレワークの普及などにより、働き方が見直されたことは、地方都市にとって大きなチャンスであり、若者世代の都市部への流出に歯止めをかける対策にもなる。今後、地方創生の取り組みを加速させていく。清風クラブ、森岡秀幸議員。質問。消防の広域連携。伊賀市との消防司令業務の共同運用や、相互応援の強化をはじめとする連携・協力の取り組みは、災害対応力の強化や経費削減につながるが、現状と今後の進め方を問う。答え、基本構想を策定中。伊賀市・名張市消防連携協力検討委員会の中で、消防通信指令施設の機器構成、共同運用の運営方式、費用の負担割合、配置人員などを協議し、消防司令業務共同運用基本構想の策定を進めている。令和6年4月からの運用開始に向け、令和4年1月に、両市間で伊賀市・名張市消防連携協力に関する協定書の締結を予定している。コロナ・福祉。公明党・坂本忠之議員。質問。認証制度について、県は安心見エリア制度を創設し、新型コロナウイルス感染防止対策に取り組む飲食店などから申請を受け、38項目の基準に基づき、現地確認の上、認証ステッカーを交付すると発表した。その基準が守られているかの確認方法として、ステッカーに QR コードをつけ、利用者の声が反映できるよう継続した感染防止対策を望む。答え、県と連携し研究する。QR コードの活用は感染防止対策に取り組む店舗の利用につながると考える。本制度をさらに効果的に実施できるよう、県と連携を図り研究していく。三重安心おもてなし認証ステッカーが掲載されています。木戸足立義恵議員。質問、感染予防の体づくり。ウイルスは人類よりもはるかに速いスピードで変化するため、日頃からの感染予防が大切だ。泉大津市では、免疫力を高める食事指導、自宅待機者の重症化抑制指導、感染後の後遺症者への回復サポートなどを行っているが、本市はどうか。答え、平時からの健康教育。感染予防としては、マスクの正しい着用、丁寧な手洗い、うがいの励行、手指消毒、換気の徹底などをお願いしている。疾病を予防するための体づくりとしては、平時から高齢者サロンなどでの健康教育に努め、また自宅でできる体操などを本市公式動画チャンネルで配信している。自宅待機の感染者への指導や後遺症者への対応は県が行うが、本市としても自宅療養者の生活支援などを行う。公明党、富田真由美議員。質問、社会的孤立をなくす。 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、生活困窮者などの社会的孤立が深刻化している。その対策である重層的支援体制について、本市の状況と対策を問う。答え、リンクワーカー養成。社会的養護の児童への対応については、関係機関と市が定期的に情報共有し、連携を図る。社会的養護とは、虐待や経済的理由など家庭的な理由で保護者のもとで暮らせなくなった子どもたちを公的な責任として社会的に養育すること。また、生活保護の相談件数が増加する中、生活困窮者に対して断らない相談支援で包括的な伴走型支援を行い、早期発見や自立支援に努める。SNS などを活用して、多言語による外国人住民向けの情報発信や若年女性からの相談体制づくりを行う。これら様々な課題を支援につなぐリンクワーカーの養成が重要である。自由クラブ、木野平秀樹議員。質問。学校でのコロナ対策。本市では体育の授業でのマスク着脱の規定は設けているのか、また教室に二酸化炭素、CO2、濃度を知らせる測定器を導入し、換気するタイミングを分かるようにしてはどうか。小中学校の各学級に1台ずつ導入すると約348万円かかるが、子どもたちが安心して授業を受けられるよう導入を求める。答え、指導を行っている。運動時のマスク着脱のルールは作成していないが、衛生管理マニュアルの運用に基づき、体育の時間などにはマスク着用の必要はないと指導している。CO2 濃度測定器の導入については、他市の状況を確認する。その他質問。公明党、吉住美智子議員。質問、避難所用備品。線状降水帯は、激しい雨を降らせる積乱雲が連続して発生し、同じ場所で激しい雨を降らせる。土砂災害や河川の氾濫などの危険性が高まり、状況に応じ早めの避難が重要となる。避難所用備品購入について問う。答え、新しい案内標識。市の指定避難所は52箇所ある。停電時や夜間でもわかるように蓄光機能を備え、避難所がどの災害に対応しているかを示す図記号、ピクトグラムのついた新しい案内標識を購入し、フェンスなどの比較的低い場所に設置する。写真1枚。新しい避難所案内標識が掲載されています。写真終わり。聴覚に障害のある人も手話通訳などを介して本会議を傍聴していただけます。手話通訳をご希望の場合は7日前までにヒアリングループ装置の利用をご希望の場合は3日前までに議会事務局にご相談ください。議会録画中継配信中。市議会の情報はホームページや SNS でも随時掲載しています。ケーブルテレビ、アドバンスコープ203チャンネルで生中継されている本会議の模様は、おおむね1週間後にインターネットから録画配信をご覧いただけます。議会録画中継をご覧いただくには、名張市議会ホームページの左上バナーをクリックしてください。市議会情報はホームページや SNS でも随時掲載中。スマホでもサクッと市議会情報をチェック。ホームページ https://www.city.nabari.lg www.jp-110-index.html Facebook https://www.facebook.com/nabarishigikai Twitter https://twitter.com/nabarishigikai ホームページ、Facebook、Twitter、それぞれの QR コードも掲載されています。第398回定例会議決結果、全会一致議案、専決処分した事件3件、市税条例等の一部改正、令和2年度一般会計補正予算第10号、令和3年度一般会計補正予算第2号、ケアラー支援の推進に関する条例の制定、個人情報保護条例及び行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正、手数料徴収条例の一部改正、東山墓苑の設置及び管理に関する条例の一部改正、令和3年度一般会計補正予算第3号、令和3年度東山墓苑造成事業特別会計補正予算第1号、令和3年度国民健康保険特別会計補正予算第1号、令和3年度介護保険特別会計補正予算第1号、令和3年度一般会計補正予算第4号。ここに注目、アテンションプリーズ。6月28日の本会議において、病気や障害などを持つ家族の介護や世話を行っている家族介護者、ケアラーを社会全体で支援するため必要な事項を定めた名張市ケアラー支援の推進に関する条例を全会一致で可決しました。質疑、教育民生委員会。質問、地域福祉教育総合支援ネットワークを活用した包括的な支援体制をさらにアピールすべきでは。答え、ケアラー支援も含め誰も孤立させない、誰一人取り残さない支援を進めていく。また、寄り添い伴走型の支援を進めるため、引き続きリンクワーカーや有償ボランティアを養成していく。議会改革 ING 政務活動の収支報告書などを公開しています。令和2年度分の政務活動費収支報告書と領収書の写しや各会派の政務活動報告書の写しを庁舎1階の行政情報閲覧スペースまたは市議会ホームページで閲覧できます。政務活動費収支報告書及び政務活動報告書の QR コードが掲載されています。会派ごとの政務活動費の執行状況の表が掲載されています。会派名、交付額、支出額、残額、返還額、執行率を順に読みます。公明党、交付額96万円、支出額63万6077円、残額32万3923円、執行率 66.3%、清風クラブ、交付額96万円、支出額577,779円、残額382,221円、執行率 60.2%、新風会、交付額72万円、支出額621,668円、残額98,332円、執行率 86.3%。 自由クラブ、交付額72万円、支出額68,988円、残額31,012円、執行率 95.7%。 軌道、交付額48万円、支出額295,426円、残額184,574円、執行率 61.5%。 向井派森脇和則、交付額24万円、支出額183,732円、残額56,268円、執行率 76.6%。 向井派三原淳子、交付額24万円、支出額189,283円、残額57,117円、執行率 78.9%。 K、 交付額432万円、支出額3,192,953円、残額1,127,047円、執行率 73.9%。 票終わり。なお、名張市議会政務活動費の特例に関する条例に基づき、令和2年度後期10月から3月分の政務活動費は交付していません。残額については名張市へ返還しています。9月の議会の日程、予定を変更する場合があります。開会時間は午前10時からです。すべての本会議、委員会を除くがケーブルテレビで生中継されます。8月31日火曜日開会、9月3日金曜日一般質問、6日月曜日一般質問、7日火曜日一般質問、8日水曜日補正予算、9日木曜日決算、10日金曜日決算特別委員会一般特別会計、13日月曜日決算特別委員会企業会計、14日火曜日総務企画委員会、15日水曜日教育民生委員会、16日木曜日産業建設委員会、22日水曜日採決、10月6日水曜日役員改選。名張市議会ニュース。1、産業建設委員会が名張商工会議所と懇談会を実施。産業建設委員会は5月13日、コロナ禍における市内産業の状況について、名張商工会議所との懇談会を実施しました。参加いただいた市内事業者の方からは、 コロナが収束しない限りは事業の見通しが立たないとのご意見や、借り入れへの利子に対する支援、飲食周辺事業者への補助など、各種支援に関するご要望などをいただきました。いただいたご意見、ご要望については、ワクチン接種の状況や新型コロナウイルスの感染状況を鑑みながら、今後、委員会で引き続き検討してまいります。2、教育民生委員会が小中学校現地調査。教育民生委員会は、7月1日、市内小中学校において、所管事務調査を実施しました。名張中学校では、ギガスクール構想に伴うタブレット端末の活用状況として、タブレット端末を用いた授業を視察し、その後、小中学校における ICT の活用と、今後の方向性について調査を行いました。タブレット端末を活用することで、子どもたちの学ぶ意欲が高まり、主体的、対話的で深い学びの授業が可能となるなど、多くのメリットがある反面、従来からの紙の教科書、教材による授業の方が効果的な場合もあり、アナログの良さを活かしつつ、デジタル化を図っていくことが必要と感じました。また、百合ヶ丘小学校では、新型コロナウイルス感染症対策として、学校のコロナ対策の取り組みと課題について調査し、その後、教職員などが実施している各教室や手洗い場などの消毒作業を視察しました。長引くコロナ禍での子どもたちの心身のケアのほか、毎日の消毒作業や3密対策など、教職員の負担は増大しており、負担軽減のためのサポートなど、職場環境の改善が喫緊の課題であると感じました。議員3人が在職10年の表彰を受けました。雪松幸太郎議員、森岡秀幸議員、常俊智子議員の3人が、全国市議会議長会及び東海市議会議長会から、市議会議員在職10年の表彰を受け、6月10日の定例会開会前に議場にて表彰伝達式が行われました。表彰状を持った3名の議員の写真が掲載されています。写真終わり。議場の小窓、広報委員のつぶやき。森脇議員、市民と議会をつなぐ架け橋として議会広報の充実に努めます。足立議員、わかりやすくスムーズに読める文章作りに努めました。池原議員、臨場感は伝わりにくいので正確に情報を伝えるよう意識しています。坂本直次議員、伝えるためにコロナという制約、字数という制約が言葉を磨く。木野平議員、本市のワクチン接種への取り組みはスピード感がある。坂本忠之議員、議会の出来事を市民の皆さんに分かりやすくお伝えしていきます。意見・ご要望をお待ちしています。議会広報特別委員会、議会事務局、電話637834、ファクス648870、電子メール gikai@city.nabari.mie.jp。 以上、名張市議会だよりでした。問い合わせ先、編集、議会広報特別委員会、電話637834、ファクス648870、電子メール gikai@city.nabari.mie.jp。 nabari.mie.jp